読んでいただきましたネヘミヤ記、そしてその前にあるエズラ記は、バビロン捕囚から帰ってきたイスラエルがどのように復興していったか、そのことが書かれています。特にネヘミヤ記では、エルサレムの城壁、崩れ落ちたままの城門を建て直したことに焦点を合わせているように見えます。当時ペルシャ王の検察官だったネヘミヤに、エルサレムの現状が知らされました。捕囚の生き残りでエルサレムに残されている人々は非常に大きな不幸の中にある、恥ずかしめを受けている、またエルサレムの城壁は打ち破られ、城門は焼け落ちたままです。ネヘミヤ記の一章三節にそのような内容が出てきます。彼はそれを聞いて打ちのめされました。バビロンの軍隊によってエルサレムの城壁が崩され、エルサレムが陥落してからもう何十年も経っているのに、城壁が崩されたままで、城門は焼け落ちたまま、エルサレムは今も瓦礫の山なんだと聞かされて、それほど心を痛めたことでしょう。ネヘミヤはいても立ってもいられず、エルサレムに帰還します。そして意気消沈しているイスラエルの人々も姿を見ました。そこで彼は人々を励ますために言ったのです。ネヘミヤ記の2章の17節、ご覧の通り、私たちは不幸の中で喘いでいる、エルサレムは荒廃し、城門は焼け落ちたままだ、でもここで立ち止まらないで、というように、エルサレムの城壁を立て直そうではないか、そうすればもう恥ずかしいことはない、もう恥ずかしいことはないというネヘミヤの言葉を聞きますと、崩れたままの城壁、あるいは瓦礫の山を見て、ユダヤの人々がどんなに心を痛め、恥ずかしい思いをし、惨めであったのか、そのことが伝わってまいります。そんなユダヤの人々と一緒にエルサレムを一緒に立て直していこうではないか、そのような励ましによってエルサレムの城壁の修復が始まっていったというのです。ここに至るまでには、さまざまな近隣の住民の妨害があったけれども、多くの妨害や圧力に遭いながらも、主の守りの中で城壁を建て直すことが許された。ネヘミヤ6章15節を見ますと、城壁は52日かかって完成された、そう記されています。そして今日読んだところが、モーセの律法の朗読の場面です。少し前のところを見ますと、第七の月になり、イスラエルの人々は皆水の門の前にある広場に集まって、一人の人のようになった、一人の人のようになっていく、これは皆が一丸となって信仰の戦いに挑んでいこう、そういう姿勢を見せているのであります。そして第七の月は、イスラエルにとって大事な祭儀が集中している、そういう時期です。それについてはレビ記の23章24節からのところに出てきます。第7の月の1日は安息の日として、聖なる集会の日としなさい、あるいは第7の月の10日は食材日である、27節、また第7の月の15日から主のために7日間の刈り用の祭りが始まる、特にこの後ネヘミヤ記に刈り色の祭りというのが出てきますが、刈り用の祭りというのは、主がエジプトからイスラエルを導き出された時に、刈り色、イスラエルをテントに住まわせて荒野で導いた、つまり出エジプトの恵みを 覚えるためのカリイヨの祭りだった。そしてこのカリイヨの祭りが長いこと守られてこなかったということがわかります。出エジプトの恵み、奴隷の家から救い出されたイスラエルがこの恵みを、恵みの記憶を取り戻すために、一人の人のようになって集まっていたというのです。そしてここに祭司エズラ、2節に祭司エズラがイスラエルの前に現れて、モーセの律法の書を持ってくるようにと言いました。このエズラという人はどんな人だったのでしょうか。エズラ記の7章を見ますと、7節より、エズラは主の律法を研究して実行し、イスラエルに掟と法を教えることに専念した。祭司であり、またペルシャでは書記官であったエズラに王は信書を送った。祭司であり、そしてペルシャの国である程度立場を持っていたエズラも、その立場を後ろに置いて、イスラエルの人々に御言葉を教えることに専念していった、そういう人であります。エズラについてはエズラ記の方にも詳しく出ていきます。祭司エズラは律法を会衆の前に持ってきた。そこに男も女も聞いて理解できる年齢に達した者はみんなそこにいた。昔は大事なことを聞くのは成人男子に限られている、そういう風潮の中でありました。でも主の言葉は成人男子だけではなく、女の人たちも、また子供たちも、理解できる人は皆ここに集まってきていました。人々は主に出会うために、そして主の御言葉を聞くために集まっていたのです。主の御言葉を繰り返し聞くこと、これはエジプトを出てきたとき、そしてモーセが神様のもとに旅立つとき、繰り返し言われていたことです。新明記の31章、31章の10節から、7年目の終わり、つまり負債免除の定めのとき、カリヨ祭に、主の選ばれる場所に、あなたの神、主の御顔を拝するために、全イスラエルが集まれ、あなたは、その時、あなたは、この律法を全イスラエルの前で読み聞かせねばならない。民を、男も女も、子供も、町に起立する者たちも集めなさい。男も女も、子供も、起立者も集めなさい。と言われているんです。彼らが聞いて学び、あなたたちの神、主を恐れ、律法の言葉をすべて忠実に守るためである。そしてこれをまだ知らない彼らの子供たちも聞いて学び、生きている限りあなたたちの神、主を恐れるようになるためである。まだ知らない者たちも聞いて学べと主はおっしゃっているのです。礼拝に集まる時だけでなく、家庭でも子供たちに繰り返し教えなさい。寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口にも柱にも門にも書き記しなさい。主の御言葉が忘れられていた、そのような長い年月がありました。イスラエルはモーセから律法を授かっていたにもかかわらず、長い間その律法が読まれてこなかった、そういう年月が長く続いたのです。御言葉を忘れたために イスラエルは不信仰に陥り、捕囚となっていったのです。だから、イスラエルの再出発にあたっては、城壁を建て直すことも大切です。町を直していくことも大切です。けれども、何よりまず大切なことは、御言葉を聞くことです。そして、御言葉の解き明かしが大事だと言います。ネヘミヤ記の8章7節から8節、デビリトがその立法を民に説明した。その間民は立っていた。彼らは、つまりデビリトたちは、神の立法の書を翻訳し、意味を明らかにしながら読み上げたので、人々はその朗読を理解した。主の言葉を聞かされて、その解き明かしを聞いた人々は、自分たちがいかに神に背いてきたのか、自分たちがいかに頑なな民であったのか、そのことを思うことができました。自分たちが頑なだったのに、主がいかに慈しみ深かったことか、イスラエルを忍耐して導いてこられたのかを知ることができたのです。捕囚から帰ってくることができたのも、自分たちの悔い改めが先にあったのではない。むしろ神の憐れみと慈しみが先にあったからです。捕囚から帰ってきて、今こうして御言葉を聞くことが許されたのことも、神の恵みによることです。これを知らされて、イスラエルは罪を告白し、悔い改めへと導かれていったのです。ここから思うことは、目に見える神殿や城壁、また目に見えるお金などがイスラエルを守ってきたのではありません。そうではなく、主ご自身が守ってこられた。そしてイスラエルが、イスラエルらしく神の民であるために、何よりもまず第一に必要なことは、主の御言葉によって立つことです。これは祭司やレビ人たちだけではない。大人も子供も、男の人も女の人も、老いも若きも、全イスラエルが神の御言葉に聞くとき、イスラエルはイスラエルらしくあることができるのです。ここから私たちも学びましょう。教会が教会らしくいることは、主の御言葉に親しんでいくこと、そのことが何より大事です。今日読まれた新約聖書に出てくるテモテは、幼い日から御言葉に親しんできた。そのテモテがパウロの弟子として共に働くことができた。それは決して偶然ではありません。御言葉を聞くことだけではなく、聞いて信じて行うこと、それによって神の民は本当の意味で立っていくことができるのです。私たちには信仰の戦いがこれからもなお続きます。この信仰の戦いのために必要なこと、それは御言葉に立つことです。エフェソの信徒への手紙の6章4節、こうあります。真理を 帯として腰に締め、正義を胸当てとして身につけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。教会は福音を述べ伝えるためにここに建てられている。そして福音に生きるときにこそ、教会は教会らしくあることができるし、いかなる苦難も乗り越える力を与えられるはずです。そのような歩みをこれからも草深教会が、そして日本中のすべての教会が御言葉に立って生きられるように、共に祈っていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはいつも 自分の思いを優先して、何よりもまず神の国と神の義を求めよ。そう言われた主の思いを後ろに追いやっていきました。けれども主は私たちのために、私たちの救いのために全力を尽くしてくださり、その命をも捧げてくださっております。どうかこの主イエスを見つめながら、苦難の中で、またこれからも続くコロナの災いや、その他の様々な試練の中で、試練の中でこそ主に生き従うものとならせてください。痛みのうちにある方々を顧みてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
賛美歌